このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
お互いを知ること、関心を寄せ合うことが、より良い社会につながると信じています。
違いを楽しむこと、それは新しい視点を見つけること。
障害者、健常者が共に気づき共に楽しむ次世代の音声媒体番組、
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、見たことない大阪。こんにちは、パーソナリティの浜崎雄三です。
そしてシンガーソングライターのタラです。さあ、プルちゃん。
はい。
ちょっとね、プルちゃんにお聞きしたいことあるんですよ。
はい。
あのね、点字ブロックってね、とても便利だと思うんだけれども、
ええ、
今は歩道くんガイドウェイっていうね、歩く導くって書くね、歩道くんガイドウェイっていう、はい、そのゴム製の、
はい、
歩行誘導マットが設置されてるところが増えてるって情報が入ったんやけれども。
そうですね、
うん、
私もね、時々お世話になってますよ。
なってる。どんな感じ、はい、歩いてみて。
そうですね、点字ブロックはね、タラさんもいろんな場所でこう見かけられることがあると思うんですけども、
そうね、デコボコしてるから、
黄色のね、ブツブツとしたもので、主に屋外、外に設置されているものなんですけれども、中にあるね、設置されているところもありますが、この歩道群というのは、屋内専用のね、目印といいましょうか、歩くときに、頼りにするというものなんですよね。
ちょっと私気がつかなかったんやけれども、
ええ、
プルちゃんはすごい最大限に利用されてるってことやね。
あ、そうですね、特に屋内というのは、あまりこうね、命にこう関わるような、危険がねないということもあって、設置されている場所ってね、なかなか増えていないんですけれども、特にね、私のように全盲だと、まっすぐ歩くとかね、というのがなかなか難しくて、まっすぐ歩いているつもりでも曲がってしまったり、
わかる。私も目つぶって、歩いてみたらそうなった。
修正がなかなかできないんですよね。
だんだん斜めに歪んでいった。気がついたら、目開けたら、
気づかなかったりしますよね。
するする、はい。
で、何か障害物がある時もですね、白杖でね、もちろん探ってはいるんですけれど、足でこう印がないとね、分かりにくい時ってあるんですよね。そういう時にね、やはりこういった、屋内での、誘導マットが敷かれているところだと、自分がこう目的地に向かってしっかり歩けているなというのを確認できてね、すごくいいなというふうに思います。
じゃあ、そのね、プルちゃんはこれね、ご存知ということなんだけれども、まだそのね、認知されてるのかなっていうところはあるんだけど、一般の私もちょっとその見てたかもしれないけど気がついてない、ただのこうなんか案内誘導してくれる線なのかなみたいなぐらいで、視覚障害の方が全員これ理解されてるということでもないのかな。
そうですね、まだまだね、こうした存在をね、知らない方、何かね、マット引いてるなというぐらいで、ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんよね。点字ブロックというのは、私たちはね、よく本当にこう、普段からお世話になっているものですし、もう歴史もね、長いんですよね、点字ブロックってね。
そうやね。
実はもう半世紀以上、50年以上の歴史があってですね。
ねえ、プルちゃん生まれる前からやもんね。
そうです、そうです。
ね、
これは実はね、奈良さん、日本で、発祥というかね、発明して生まれたものなんですよ。
ね、素晴らしい。世界に先駆けて日本が。
は
い、
そうなんです。白杖とかね、他のものは海外のものも多いんですけども、日本で、最初にこうできたもので、きびだんごで言うんだ、岡山県でね、できたものなんですけれど、はい。で、これね、点字ブロックって、実は正式名称ではなくてですね、正式名称は、視覚障害者誘導用ブロックという名称がね、あるんだそうなんです。はい。で、10年以上前、10年少し前ですかね、その岡山に石碑ですね、が設置されたりですとか、ね、点字ブロックの碑というのが 3月の18日に、まあ、制定されたりしたんですけれど、点字ブロック、まあ、これね、凸凹、で、まっすぐ行くよという、道通り行くよという、誘導ブロックと、ね、階段などにある、丸い、つぶすが並んだ、警告ブロック2種類あるんですけれど、すごくね、いい面の多い点字ブロックなんですけど、実はちょっとね、デメリットというか、危ないというのがあって、私たち今視覚障害者にはすごく便利なんですけれど、例えば車椅子ですとかね、ベビーカーを使っておられる方ですとか、ね、肢体不自由の障害をお持ちの方だとつまずきやすいとかね、いうようなところもあるんですよね。で、私も、以前、番組の中で、こう、骨折して、車椅子生活を送ったというお話をね、したことがありましたけれど、その時、やっぱりね、車椅子生活で、すごく点字ブロックの上って、ガタガタ揺れるんですよね。だから、押してもらってても結構怖いな、というのが、あったんですけれど、このね、歩道群というのは、マットなんですけれど、そのマットの上は、平らなんですね。なので、ちょっとこうマットに乗るときに少しまあ段差を感じることはあると思うんですけれども、その上もね、実際歩くときにはすごく平らなので、歩くときすごく白杖でも足裏でも分かるんですけれど、危険はきっとその点字ブロックよりも、低いだろうなということは感じていて、点字ブロックもそうですし、まあ、この歩道君もそうですけれど、視覚障害者のただだけのものではないということをね、私はすごく、感じています。
あ、ね、
はい。で、これ、タラさんね、私もちょっと前に聞いたんですけど、何か賞を受賞したんですか、歩道君が。
ここの会社ね、八尾にある会社で、金城ゴム株式会社っていう、会社なんだけれども、結構なんか世界的なに有名なデザイン賞とかね、数多く受賞されてる素晴らしい会社のようなんですよね。
ねえ。
でも、この番組ね、やっぱり聞いていただいて、もっともっとたくさんの方に、知ってほしいよね。
そうなんです、うん、大阪発祥でもありますし、ね、
本当や。
もっとスポットがね、当たってですね。まあ、今病院とかにもね、設置されてるところがあるということなので、私はそれが今回知って嬉しいことだなと思ったんですけれど、今いろんなね、アプリとかに注目が集まったり、移動支援のね、していますけれど、こうした足元にもね、ぜひ視覚障害者の方、そして健常者の方にね、注目してもらいたいなと思っています。
そうですね。それではシリーズでお送りしてます72時間生き延びるヒントをご紹介いたしましょう。
はい。
東京臨海広域防災公園にあります防災体験学習施設ソナエリア東京、そこでね、実施されてる東京直下72時間ツアーで紹介してる72時間生き抜くヒントをまとめた冊子なんですけれども、
はい、
これね、身近なものを工夫して災害時に役立つアイテムに変えるアイデアを紹介してるんだけれどもね。
そうですよね。
そうそう、ポルちゃん、これまでね、5つちょっとご紹介したのね、ちょっと振り返ってみるね。
はい、お願いします。
まず1個目がガムテープ、マジック。うん、で、2個目が鍋。で、3個目が大判ハンカチ。4個目がラップ。そして5個目が雑誌、レジ袋、大判ハンカチ、ネクタイ。ね、うん、いろいろこうね、やってきたんだけれども、これまでのちょっと感想で、気になったような印象に残ったのある？
あ、そうですね。本当に身近なものでね。あ、うん、そういう使い方もあるのかって、こう、頭の体操になるとね。
うん、そうやね。雑誌なんか、雑誌なんかほら、骨折用にね。
あ、そうでした。
ね、肘にこうね、当ててたよね。
ねえ。大判ハンカチもね、いろんなこう使い方があるんだっていうのをですね。
ね、
改めてこう、すごい便利なね、アイデアが詰まってるなというのをね、毎回感じますね。
だよね。じゃあ、今回はですね、
はい、
毛布ですよ、毛布。
毛布。はい。うん、
はい、今回のイラストはですね、まず3つの 使い方が描かれてるんですけれども、うんうん、まず、短歌にする。これはですね、はいはい、うん、救護する人ね、怪我をしたり具合が悪い人ですよね。この人を、毛布の真ん中に寝かせて、で、うん、ヘルメットをかぶった4人の救護側の人が、毛布の両端を丸めてね、棒のようにして、うん、で、4方向からその棒の部分を握って持ち上げてる絵なんですよね。
厚みがありますもんね、毛布ね。
う
ん、
そうそうそうそう。ね。うん、そう。あとね、次はね、防寒に使う。寒さ、はい、寒さね。
オーソドックスですね、これはね。
そうそうそう。ヘルメットかぶった人がね、広げた毛布を背中から背負うようにして、こう、羽織るようにしてね、体の前で毛布の端を握って閉じてるとこ。うん、なんか、ポカポカってした感じで、こう、イラスト書いてあります。
あったかいでしょうね。
で、うん、そして、その次はですね、ガラスの上を敷いて歩く、ということなんですよね。
なるほど。
うん、
本当に災害ですね、これは。
そうそうそう。ガラスの破片がね、散らばって、こう、キラキラしてる絵なんですけれども。
そうですね。
うん。で、その上に毛布を敷いて、ヘルメットの人が片手をね、高く上げて歩いてる。こんな絵なんだけれどもね。うん、プルちゃんどう？こういうちょっと本当、災害時とかのなんかこれ、聞いた感じで印象とか、いろんな感想。
一番はね、うん、このやっぱりガラスってね、特にまあ割れたりとか、うんうん、まあ、そういう、ま、光景も怖いですけれど、
うん、
やっぱり割れたりしてもすごくこう、先が尖っていたりとかね、
うん。
いろんなこう散らばってる時で、なかなかこの私ね、全盲だとやっぱ気づかないっていうことがありますから、
そうやね、やっぱ怖いな。そういうことやんね。
ね。なんか毛布ってやっぱりね、うん、厚みがある分、うん、そういうところでこう、怪我をね、防いでくれるんだろうな、というね。
うん、
いうことを、ね、感じまして、うん、でもう一つたらさん私ね思い出したことがありましてですね、
うんうん、
今から8年ほど前になるんですけれど、さっきこの毛布をね短歌にするという、う
んうん、はい、最初のね
救護で人を運ぶというのがありましたですね、
うんうんうんうん、
で私ね視覚障害者向けのイベントでですね、うん、ちょっと大阪を離れまして岐阜県にね出かけていきまして、
うんうん、
そのイベントのタイトルがですね、うん、防災運動会というね。
運動会？
岐阜でやっている企画だったんですね。はい。運動会ってね、学校の運動会とは全然違いましてですね、防災とついてますから、いろいろその防災の、体験をね、視覚障害を持った方たちも、してですね、知識としてぜひ、知っておきましょうというね、企画があったんですね。なかなかね、
うんうんうん、
私たちその防災の体験の施設などに出かけることは、あるかもしれませんけれど、
うんうん、
実際にこう体験するという場は、なかなか特にね、全盲だとできないということで、
うんうんうん、
すごくユニークだなと思って、出かけて学んだんですけれど、うんうん、その中でね、今出てきました、毛布を短歌にして、人を運ぶという体験があったんですよ。
うん、ああ。
で、私は、まあ、運ぶ方をそこで体験するんだろうと、思っていたんですね。ところが、その運ぶ人、運ばれる人はですね、くじで決めることになっておりまして、で、なんとそのくじを私が引きますとですね、私が運ばれる役になったんですよ。
あ、はい。
これは大変ですよ。もう、私、重いからもう、申し訳なかったんですけど、運んでもらうと。
いやいやいや、でも、
毛布に乗って、それこそ4人ね、うん、今、タラさんが説明してくださいましたけれど、
うんうん、
4人の方にですね、
うん、
運んでいただくと一定の距離をね、
はい、
そういう体験をしまして、
も
う、ものすごくね、体に力が入ってですね、うん、ドキドキしたことを覚えています。皆さんも大変だったと思うんですけれど、
いや
もう私もすごくドキドキしまして、でも、緊急時にはね、こういったことも、
そうやね、
ありうるんだな、ということをね、しみじみ感じた体験でしたね。
ちょっとじゃあ、怖かったよね。なんかちょっと、不安定な感じもしたんだろうな、と思う。
そうですね。
ね、毛布だったら、ちょっとね。でも、本当は私たち、なんていうんかな、プルちゃん、目の見える私たちがね、まあ、率先して、そういう、ことを気をつけなきゃいけないなってやっぱ不安でいっぱいだと思うのでね、うんうん見えない方は特にね、私たちが本当にね、これ気をつけなきゃいけないことだなってすごく、うんうん、まあ思いました。
皆さんもね、すごく焦っておられたりもすると思うんですけど、本当にね、うん、お声が頼りになるなというのを 改めて今日感じましたね。
そうやね、はい、ありがとうプルちゃん。
ありがとうございます。
見たことない大阪。
ではモーラの旅のお時間です。
はい、
私たち視覚障害者はですね、書籍や雑誌といった資料は、音訳ですとかパソコンの読み上げ、スマートフォンの読み上げなどで読む機会というのがあるんですけれども、チラシ、パンフレット、フリーペーパー、こういったものはですね、街中で無料で配られているんですが、なかなか読む機会、聞く機会が少ないんですよね。そこでこのモーラの旅では、そうした印刷物を隅々まで読んでいただくというコーナーです。
はい、目の見えない方はもちろん、目が見えている方にも新しい発見、気づきがあれば嬉しいです。
はい、請願者のタラさんが読む役、そして視覚障害者の私浜崎が聞いてツッコミを入れる役をしております。
はい、
二人の掛け合いでこれから紹介していきたいと思います。
はい、それでは今回もですね、題材は大阪観光局が発行する大阪観光局公式ガイドブック、大阪を再発見してもらって旅気分になっていただく、それがモーラの旅です。
はい、
それではですね、表紙を入れて68ページの大阪観光局公式ガイドブック、4ページ目の大阪のグラフィティ、写真の説明の途中からいたしますね。
はい、
全部で9つある写真の今日は6つ目ですよ。
はい、
はい、まず上には摂津峡、左が通天閣ですね。はい、前ね、ご紹介しました。そして、これはですね、ほぼ正方形の写真で、
はい、
このキャプションにはですね、はい、千里川土手と書いてます。
ん？土手？千里川ですか？
うんうん、うん、じゃあまず、先に写真説明するね。
あ、そうですね。
いきますよ、
はい。お願いします。
はい、実はね、キャプションと違って写ってるのは飛行機なんですよね。飛行機が写ってて、そう、
はい、
飛んでるところね。これ日の出なのか日の入りなのか、ちょっとどっちかわかんないんだけれども、まずね、左下に見える山の影の頭の方に太陽があって、はい、でそして雲がオレンジ色に染まってるんですね。で飛行機から左側から右前、写真の奥の方に向かって飛んでるので、はい、その飛行機の、後ろ姿になってるんですよね。で左から照らされてるから影になって黒い飛行機に見えるんですね。シルエットみたいな感じでね、車輪が出てるから、これ離陸直後か着陸寸前なのかな。ここは飛行機が間近で見える名所なのかなっていうところで、この写真が写ってるのかなっていう感じですね。
そういうことか。
うん、
連想ゲームみたいですね。
そうそう、というところでですね、さっきプルちゃんが疑問の声を上げました。千里川土手について、タラ、はい、の補足情報
来ました。お願いします。
はい、参ります。まずね、この千里川土手、豊中市のホームページの情報に載ってたんだけれども、管轄は都市活力部空港課でね、飛行機が間近に見える魅力スポット、千里川土手大迫力、千里川土手で飛行機鑑賞ですって。
はあ、そこで売ってるんですね。
そうやね。で、大阪国際空港の南端に接する千里川土手での着陸目前の飛行機が頭上をかすめて飛ぶ姿は、まさに迫力満点。で、飛行機撮影の聖地、スポットやね、と言われてまして、全国から飛行機の着陸を見に人が集まってます。
へ
ー。で、令和元年2019年にはね、
はい、
世界最大級の旅行プラットフォーム、トリップアドバイザーで、エクセレンス認証っていうね、すごい、なんか世界中ですごい、認証を受けたいい場所だ。 ということだそうです。ね、とのことでね、はい、ぜひプルちゃんにね、音の迫力を感じ取ってみてほしいかなと思うんですよね。うん、
はい、
うん。ここはですね、場所ね、もう先に説明しちゃいますけれども、
はい。
阪急沿線の曽根駅から、うん、距離約 2km のところ。で、はい、最寄りのバス停は阪急バスの原田中2丁目から約250m。
うん、
あとね、最寄りのシェアサイクルポート、このシェアサイクルポートファミリーマート豊中原田南店ね、ここがまあちょっとアクセスとして近いところなんだけれども、その他もね、うん、飛行機鑑賞の施設としてスカイランド原田っていうところとね、
うん、
あとふれあい緑地、それからグリーンランド展望フロア、ね、ここがね、ちょっいろいろあるんだけれども、ぜひね、またプルちゃん、行ってみて。音の迫力、見えなくても、すごい山の上をグイーンって、グワーってすごい音で、この通り過ぎる。
飛行機はね、迫力ありますよね。
迫力あるからね。で、プルちゃんって飛行機に興味ある？
そうですね、電車ほどね、乗る機会がないんですけれど、
うん、あ、そうや、てっちゃんや、てっちゃん
ね、でもその分ね、やはり憧れですし、うん、小さい頃はね、そういう飛行機のこう、うん、おもちゃがありましてね、音が出たりとか、アナウンスがこう流れたりですとかね、
は
い、モーターがついてですね、動くとかですね、そういうのはすごく楽しかった、
うん
ですし、大学生の時に初めてこう国際線にも乗る機会がありまして、そのやっぱりサービスね、食事とかその接客も含めてですけど、素晴らしいなと思って、怖さもあったんですけれど、今もこう飛行機に乗る、ね、機会があるとちょっとワクワクしますね。
あ、なんか特別な、なんか場所のね、なんて言うんかな、ちょっと気が上がるって言うんかな。
そうですね。
うん、海外に行かれる方とかもね、すぐそばにたくさんの方いらっしゃるので、なんかすごく気が上がるっていう感じがするんだけれども。うん、
乗るまでがね、ちょっとなかなか時間がかかるんですけれど、
そうそう、
ね、でも、すごくこう、魅力ある乗り物の一つだなと思いますね。う
ん、ねえ。でも私なんかはね、その飛行機鑑賞って言ってもね、実家が、私、阪急の三国駅っていうところで、
はいはい。
伊丹空港が近かったからね、もう ね、子供の頃から飛行機のお腹の部分を見ながら育って、
は
い、だから飛んでくる時はなんかお友達とお話ししてても聞こえにくいぐらい、もう本当にうるさかった。そう、ね、もちろんその、車輪もね、着陸近いので出てたんですよね、だけどね、メリットがあって、お家に無料で防音装置もつけてくれたり、エアコンまでつけてくれましたよ、国が。
おー、すごいですね。
うん、それすごいメリットやったなって、
へ
ー、思いますね。
いろんな対策があるんですね。
あるんよね。
面白いな。
はい、ということでね、プルちゃん、この今 お届けいたしました内容なんですけれども、特に大きな感想は、はい、もしもうなかったとしたら、ちょっとプルちゃんとお話ししたいことがあるんですよ。
あ、そうですね、そろそろエンディングに行きましょうか、う
ん、はい。
なにわ体感、見たことない大阪。
さて、タラさん、
はい、
今回はお話ししたいことがあるんですよね。
そう、そうなんよ。ね、
はい、
プルちゃん、お話がちょっとね、後先になるんですけれども、先月はね、私の YouTube チャンネルにご出演いただきまして、本当にありがとうございました。
はい、大変お世話になりました。これはぜひ皆さんにね、ご紹介しないといけませんよね。
そうなんよね。でね、はい、YouTube を見たわ、私のお友達がね、プルちゃんの、まずは、展示ディスプレイのタイプを打つ速さと、歌のうまさと、トーク力に感動しました。
ありがとうございます。大変恐縮なんですが、本当にね。
アナウンサーみたいって言ってた。
お恥ずかしいんですけど、トークだけではないというね、面白さがありましたよね。
そう、歌もね3曲歌ったもんね、一緒に。
楽しかったですよ、
うん、1曲は一緒に歌ってね。
そうなんです。
も
う
この曲名
は、
ね、
そう、もう曲名はぜひ皆さんにね、うん、いただきたいなと思ってね、切りたきたいなと思ってるんですけれど、
そう、うん、
はい、ね、これはタラさんどう検索したら出てきますかね。
あ、ですね、あの団塊世代の妹タラ、タラは TARA、はい、これで検索していただいたら、はい、あの、
う
ん、おそらく出ます、 YouTube で。
そうですよね、
はい、ぜひ、はい、ね、見ていただきたい、聞いていただきたいです。
そうですよね、
はい、
あとタラさんね、うん、やっぱりこう、はい、聞きどころ見どころと言いますと、うん、スペシャルなゲストもおられましたよね。
あ、そうそうそうなんそうなん、ね、最後の方にね、音楽ユニットのマルシェっていうね、はい、あのお二方、サナマルくんとシェリーちゃんっていう子がね、うん、まあ、サナマルくんはギターを弾きながら歌ってくれて、はい、シェリーちゃんはトロンボーン、あともう一人ギタリストのプー吉さんがね、本当にプルちゃんの目の前で、プルちゃんだけのためにあのコンサートをしてるような感じで、公園の中でね、落ち葉を踏みながらね、いや、あれすっごい良かったと思う、本当に、
ね、いや、もう私はもうタラさんのね、あのギターの伴奏もものすごく嬉しかったですし、
うん、ね、ありがとうございます。
プルさんのやっぱりあのテクニックというかね、あの、
そうでしょ、
コートにもやっぱりね、わかるんですよね。
やっぱりわかる？
すごいテクニックを駆使しておられるなと。
ね、うん、ね、
プー吉さん、男性の方ですよね。
そうです、そうです。はい、もうね、プー吉さんってね、すごいんだよ。あのね、東大の大学院卒でね、あのね、すごい立派な経歴をお持ちなんだけれども、うん、あの、私なんかにはちゃんとね、お話には降りてきてくれてね、わかりやすいようにお話ししてくださる人で。
魅力あるね。
もうマルシェさんもプーキツさんもね、あの、もうあのプルちゃんのためならやりますって言ってくれて、いやいやいや、来てくれたの、公演まででね。
ありがとうございます。マルシェさんもね、はい、あのギターと、うん、そのやっぱトロンボーンもぜひ迫力満点ですので、
最高やったでしょ
う、ね、ぜひ、ね、お聴きいただきたいですね、
はい、ね、ということで皆さんよろしくお願いします。
な
にわ体感見たことない大阪では、リスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想など何でも結構です。リスナーさんからの反応はとても励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。
お待ちしております。
メッセージはメールでお願いします。送り先のメールアドレスは英語でラジオ、続いてjbs.or.jp、 スペルはすべてアルファベットの小文字で rAdio@jbs.or.jp です。そしてこの番組、なにわ体感見たことない大阪は、毎週土曜日に内容を更新してお届けしております。さらに、JBS のホームページにあります、フォームからもメッセージが送れますので、よろしければご利用ください。メールアドレスを入力しなくても送信できるので、簡単かと思います。楽かもしれません、うん、そしてこれまでの放送は JBS ホームページにあります過去の放送を聞くというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は浜崎雄三と
タラでした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。